おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ、オープニング早々ですね、マイクの音量がちょっと入ってなかったという私の痛恨のミスでしたね、はい。というわけでおはようございます。
おはようございます、
はい。さあ、ゆうじさん、
はい、
今日は月1、
あっという間の月末になりました、
はい、ゆうじさんを交えての番組お届けということで、
はい、
失礼いたしましたね、最初。
いえいえ、大丈夫です。
私の声が全然聞こえなかったんじゃないですか。
ちょっと僕も動揺しましたけど、はい、大丈夫です。
失礼いたしました、はいはい、さあ、ということで、はい、本日は琉球スポーツサポートの代表、テドコン、ゆうじさんも一緒に番組をお届けしたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先月、
はい、
ね、先月の、テーマが禁止教育、
そうでしたね、
ということでね、
はい、
ラジオを届けましたけども、何か、はい、まあ、周りからあの聞いたよとか、
はい、
こういったことありましたよ、そうですね、もう
放送が終わった後と、またあと録音が流れていった後とかに、うんうん、そう、結構反響が私のところに来てですね、
はい、
そもそも禁止教育っていう言葉初めて聞いたとか、 あるね、こういうこととか、
うんうん、
なんか逆に子供と話すきっかけになりましたとかですね、はい、であとはもうどういうふうに子供とこう、うん、こんな関係を築いたらいいんですかみたいな相談とか、
あ、
結構いろんなことがあったり、ね、またあのやっぱりその中で性教育的なことの話をしたので、
はいはい、
それのなんか勉強できる場はありませんかとかっていう相談みたいなところもあったり、
勉強会ね、
はい、
分かります、
結構反響があったんですよ、
うん、
はい、
うん、
なので、まあ、私としてもそういう、 なんかこうニーズに応えるのも今までやってきたことなので、はい、まあ、スポーツとは私は全然関係ない分野なんですけど、うん、そういう禁止教育とか、
はい、
まあ、男女交際とか性について、うん、まあ、なんか勉強できたりとか、
あ、ぜひやりましょう、
はい、お母さん方がお話ができる場所、
うん、
そういった場所を作りたいなと思って、
うん、
まあ、勉強会を今後ちょっと立ち上げて、
うんうんうん、
まあ、この決まったらこの番組でもお知らせしたいなと、
ぜひぜひ、
はい、思っています。
お願いします、はい、私もほらお母さんたちを交えての交流会、3ヶ月に1回、
ね、時間やってますね、
うんうん、やってるので、はい、ぜひそこにもちょっとコラボしながら、
そうですね、
うんうん、
みんな知りたいみたいですよ、やっぱり
知りたいです、はい、だってわからないですもん、うんうん、
なかなかね、触れにくい部分とかもあるので、
そうそうそう、
特に性の部分とかは、
そう、私たち、うん、お兄ちゃんたちはもうそこは自然にね、
はい、
これはもう成長とともにきっと分かっていくんだろうって思いますけど、
はい、
やっぱそこにちょっとあの三男くんのようなあのハンデを抱えた子どもたちとなると、うん、
はい、
教えてあげるべきなのか、それともとか悩みますので、
うん、そうですね、
その部分やっぱ聞きたいですね、
聞きたいと思います、
うんうんうん、
なんかそこら辺の話がまあちょっと突っ込んでできるような場が少ないと思うので、
うん、少ないと思います、はい、
これからまた作れればなと思うので、
うんうんうん、
そこはまた今後お知らせしたいなと、
うん、はい、ぜひぜひ勉強会やりましょう、
そうですね、
うん、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、じゃあ先月のね、
はい、
お話もいろんな方々に聞いてもらえたということは嬉しいですね、
はい、そうですね、もう結構 ね本当に、あ、聞いていただいたんだなって思った、それがもうまた逆に嬉しかったので、
うんうん、
はい、どんどん広めていけたらな、はい、思います、
はい、さあ今日はどんなお話が聞けるのか、
はい、
お楽しみに、
はい、そうですね、
はい、というわけで本日もお時間までよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。
この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
裕二さん、
はい、
今日の裕二さんのコーナーはどんなお話を、はいねはい、してくださるでしょうか。
正式な講座あー、こう コーナー名ね、コーナー名がまだ決まってないですけど
大丈夫ですよ、
はい、今日はですね、はい、私たちいつもスポーツの現場で活動しているときに、はい、いろんな、まあ、これあるよねっていう場面に遭遇するんですけど、
はい、
そういう、まあ、発達障害の子とか、うんまあ、知的障害の子の、はい、あるある講座をちょっとしたくて、
おー、面白い、
はいはい、こういう行動がよくあるけどたまにあるけど、はい
うんうんうん、
それから何を私たちは学ばなきゃいけないのかっていうお話ができたらなと思ってネタを3つぐらい持ってきたんですけど、
ぜひ聞かせてください、
はいうん、じゃあまずですね、はい、ちょっと、まず1例目は、はい、うちの陸上のクラブに通う、うんまあ、後半性発達障害の、
はい
中学生の子なんですけども、
はい、
実はこの子がですね、はい、志村けんさんいるじゃないですか、は
い、いますね、
ちょっとコロナの影響で亡くなってしまったんですけども、うんうん、志村けんさんがすごい大好きで、
はい、
いつも志村けんさんの番組バカ殿様とか、
うんうん、
そういう、ね、お笑いの番組見てるんですけど、
はい
志村けんさんが亡くなってしまって、うんうんうん、なんかその後に追悼番組みたいのがあったらしく
あったかもしれませんね、
はいう
ん
う
ん、
でその日が陸上クラブとこの 日時が被ってしまったんですね。
おうおう
で一応、番組が7時からあり、
はい、
6時から活動陸上のクラブがあり、
はい、
でちょっと時間が被ってきてしまってたので、
うん、
来た時からちょっとわさわさしてたんですよう
ん、うん、
で先生いつを今日終わる早く終わるとかって話をずっと聞いてて、
はい、
僕は志村けんさんの話とは全然知らず、
うんうん、
なんか今日落ち着きないなってずっと思ってたんですね、
うんうん、
でだんだんだんだんこう落ち着きがなさが収まらなくなってきて、
はい、
もういつ終わるの早く終わらないのってずっと話になってきてえ今日どうしたの今日落ち着かないね、うんうん、ってか何か気になることあるのって言ったら、
はいはい、
志村けんの番組が7時から始まるからもう早く帰りたいって話になってもうこれで帰りたい帰りたいがずっと始まってしまって、
はい、
でやっぱ動きも見てるとなんか集中してないし、うん、なんか怪我しそうだなって思ってですねもう本人と話をして、うん、とりあえずこの日にはもうじゃあ番組に間に合わせて帰ろうねってなって、うんうん、もう7時前には返しちゃったんですよ、うん
はい、
でまあそれだけだと、うん、良くないので、うん、今日は早く帰るけど、はい、じゃあ次の練習はどうするかなって話を本人に振って考えてもらって、
うんうん
う
ん、
そういうとやっぱりあ今日早く帰るからじゃあ次はもうちょっと長く頑張るみたいな話をしてくれたので、とりあえずじゃあ返して、
うん、
じゃあ
うんうん、
そのお母さんにも話をして、
うん、
こういうことがあったので返しますって話をして、
うん、
それで返したんですよね、
うんうん、
でこれって一般的に見ると、はいうんこういう、 こう番組が見たいから途中で早く帰るってなると、
うん、
どう思われますかね、
うん、わがまま
ってなりますよね、
なる
そうなんですよ、
かもしれませんね、だから
これが発達障害の子どもたちって結構あるあるで、うん、そういうふうに勘違いをされてしまう、
うんうん、
これわがままではなくて本人のこだわりからくる、うん、こう動きとか、
はいはいはい、
こう落ち着きのなさなんですよね、
うんうん、
だそれをやっぱり私たち理解してあげないといけないし、
うん、
これはわがままじゃないからしょうがないので、うん、この場を収めないといけないじゃないですか、
はいはい、
でそのまま続けちゃうともしかしたら怪我しちゃうかもしれないですね、うん、
危ないですから ね、
ですね、
うん、
だからそうなるとまずいので、うん、まずその場を収めるためにじゃあ今日は帰ろうねってお話をして、うん、じゃあ次につながる何か約束を本人とするわけですよ、じゃあ今日早く帰るけど次どうするの
またこれは考えさせた方がいいんですか、
はい、考えさせた方がいいですね、
次はじゃあこうしようねという提案を先に言うんではなく、
はい、はい、
考えさせて、
はい、
その意見をこっちが受け止める、
そうですね、自分で決めさせた方がいいので、
うんうんうん、
もしかしたらこの子は頑張るって次の、ね、うんうん、活動では長く時間頑張るって言ってくれたけど、
うんうん、
もしかしたら何頑張ればいいか分かんないっていう人もいるかもしれないじゃないですかでもそれもまあその子の一応とりあえず考えなので、はい、
うんうん、
それでいいのかなっていう話もしつつ、なんか言葉のキャッチボールとかをしつつ、うんうん、また考えていくっていう作業をする必要があるかなって思いますね、
そっかそっか、
だからそういうのをなんかわがままではない、
うんうんうんうん、
で相談をしながらなんかいい方向に持っていく提案をこちらもしなきゃいけないってい
う
あるあるなんですね、
うんうん
うん、だからこういうのは結構わがままみたいな行動をすることってよくあるじゃないですか、
あります、
はい、でも、こういう後半性発達障害とか、うん、そういうこだわりの強い子どもにとっては、うん、わがままとかではなくてもう心が収まらなくなっちゃう、
うんうんうん、
そうなっちゃうのでそういうふうに周りの大人とか、
うん、
支援員の方とかは理解してあげて、
うん、
その場はとりあえず収めるためにどうしないといけないのかっていうところとか、うん、でその次につながるために私たちはどうサポートしなきゃいけないのかっていうのを考えてほしい、うん、いいきっかけのあるあるですね。まず1例目は
勉強になります、
はい、
私このやっぱりその場を収めるっていう意味で、はい、やっぱこの子の気持ちもその時の、ね、気持ちも受け止めたいから、はい、じゃあ分かったこうしよう、
うん、
じゃあ次こうしようね、はい、をしてたんですよとか、
う
ん、じゃあこうしようね、あ今はこれで終わろうねって、はい、このその場を収めるだけはよくこれはあります、
うんうんうんうん、
ただそこに次につなげるような声かけっていうのはしてなかったですね。
そうなんですよね、
大事ですね、
はい、それをしないとその場でただ、うん、じゃあ今日帰れたっていう話だけで終わっちゃうので、
ね、なりますね、
はい、じゃあ早く帰ったでしょ今日は、
うんうん、
じゃあ次はどうするのっていう話を
相手に考えさせ
した方がいいですね、はい、
なるほどメモります。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ではじゃあ2例目に行きたいと思います、
はい、
うちのクラブですね、はい、まあ、全体的になんですけど、
うん、
まあ、参加費をいただきながらやってるんですけど、
はい、
その支払いに実は最近から、うん、電子決済みたいなのを使うようになったんですよ。エディとかワオンとかを使うようになったんですね。ちょっと進めてみようかなみたいな、時代に乗ってみようかなと思って、
はい、
そこから来るちょっとなんかあるあるみたいな話が出てきたので、
はい、
その話をしたいんですけど、
はい、
まあ、これも陸上のクラブに通ってるアスペルガーの子ですね、うん、まあ、はい、子っていうか社会人の子なんですけど、
はい、
クラブの月謝をやっぱりエディカードを持ってたので、
うんうんうん、
その電子マネーで払いたいっていう話をしてたんですね、
はい、
あじゃあ払いたいんだったらじゃあ機械持っていこうねって言って、その機械をその陸上の現場に持って行って、
うん、
じゃあそれで払おうねってシャリーンってその場で払ったんですよ、
はい、
例えば2000円だったら2000円を払ったんですね、
うんうんうん、
で払ってじゃあいつもは月謝袋にお金を入れて持ってきてくれてるので、はい、じゃあ月謝袋どうしたって持ってる今日じゃあサインしてあげようかって話をしたら、うんうん、持ってないというので、
はい、
じゃあ次までに次の活動の時に月謝袋持ってきてねって話をしたんですね、
う
ん
う
ん、
サインをするからですよね。
するとですね、うん、今エディで払ったんですよ、
はい、
払ったんですけど、
うん、
何と言ったかというと、
うん、
その子が、
うん、
じゃああの袋にまたお金入れて持ってきますねって言ったんですよ。ってなって、
はいはいはい、
そもそもねって話になったんですけど、だから、はい、だからそういう例えば、まあ、発達障害の子って、まあ、コミュニケーション、ね、難しかったり、うん、まあ、能力がちょっとまだ、成長してない ところが多かったりの元があって、
は
い
は
い、なんかちょっと知識的にも、
はい、
まだしっかり理解できてないことってたまにあるんですね、
うんうん、
この生活の中で、
うん、
例えばエディの仕組みとか、
うん、
お金を払うっていう意味とかの仕組みがなんかうまく分かってなくて、今みたいにエディで今シャリンって払ったのに、
はい、
同じ金額を袋に入れてもう一回持ってこようとしたりするんですよ。だからそもそもねって話でまたここを引き止めて、うんうん、ちょっと今時間いいかなみたいな話で
そこもちゃんと話をして、は
い、そうなんですよ。でこのカードにお金をちょっと並べてあげて、
うん、
一緒に隣に千円札とか並べてあげて、
はい、
何々くんこのお金をカードの中に入れたんだよねって、
うん、
使えるように入れたんだよねって、うん、でそのお金を私に今機械を通じてシャリーンって渡したでしょって、払ったよねって、
うんうん、
でレシートも渡したでしょって話、はい、だからそのお金はもう払って終わってるから、
うん、
あの袋に入れるお金は今もう払って終わったんだよっていう話をまた最初の根本から話をして、
うんうんうん、
でこのお金がカードに入っていくとか、
はい、
でカードからお金が出ていくとかっていうのをもう見て分かるように、
はい、
カードの上にお金を置いて、
うん、
お金を入れるってことはこのお金がカードの中に入ったんだよ、こういうイメージできる、うんうん、とかって話をして、
うんうんうんうん、
じゃあこのカードを今シャリーンって機械の上に載せたでしょって、
はい、
音が鳴ってレシートが出てきたってことはスーパーでレシートもらうでしょ、
はい、
お金払ったっていう意味だよってなって、
うん、
そのお金が出ていくのも、うん、そのなんていうか演じてあげるんですよ、そのカードからお金を離していって現物の札束、うん、札束じゃないですよ、札を離してい
ってこれも今2000なくなったよって、
はい、それをやって初めて、うん、ああそうかみたいな、だからなんかね抽象的にやっぱ物事を覚えてる、かなんとなくで覚えてる子も中には多くて、うん、それをなんか具体的に説明するとか、うん、分かりやすく何度も伝えるっていうところがやっぱり現場でも私たち必要だなと思ってて、うんうんうん、分かってるだろうっていう私たちの先入観は大きな失敗の元になるなっていうところなんですよね。はい、これは分かってるでしょもうっていうのはなんか失敗になるので、うん、私たちなんかいい意味で疑うようにしてます、
ね、
本当に分かってるかな、うん、分かってるかなみたいな感じでそれを疑うようにして、うん、で確認して、うん、で分かってるんだったらまあいいですけど、分かってなければまた戻って説明をするっていうのが大事かなっていう実例ですね。
はい、今の話聞いて、はい、私はさらに難しいですもう今言われたら、はい、余計こんがらがうんですよ、
はい、
だけど私はですけど、うん、やっぱりもうエディの仕組みとか使い方を、うん、もう想像で分かるじゃないですか、うん、
はいはい、
頭の中で組み立てられるので、うんうん、その方が理解は楽なんですけど、うん、
はいはい、
でもこのまたね別の子どもたちにとってはそれができない分、うん、細かく説明した方が理解できるってことですよね。
はい、そうなんです。
私はそれが理解できない
そこの勉強からしないといけなくなるわけですね。
でもこれってやっぱ人それぞれやっぱ捉え方とか、うん、そういう受け止め方がやっぱりみんな違うんだなって改めて感じます、
うんうんうん、そうなんですね、うんうん、だからそういうのをやっぱ個別に、うん、その子どもたちに応じて、
うんうんうん、
この教え方を変えたりとかしないといけないなって思いますし、
ね、本当そうですよね。
そこの手を抜いていくと、うん、例えばですよ、うん、エディで払ったのに、うん、じゃあ悪い人から、うん、もう一回ちゃんとじゃあお金で持ってきてねって言われたら、うんうん、二重に払って、まあ、もしかしたら詐欺に遭うかもしれない
ですね。それをちゃんと理解していなければね。
はい、そこまでつながっていく話なので、
うんうんうんうん、
まあ、そもそも論を放置しちゃいけないなっていう話なんですよね、うんうん、
ですよね、
はい、
そこちゃんと理解してるからこそ言えますからね、
はい、そうなんですよ、うんうん、そこにつながる話でした。
面白い面白い、
はいはい、
もう一個とかありますか？
ありますよ、あと一個だけ。おうおう、はい、じゃあ、まあこの子を、はい、あの次の子はですね、はい、あの自閉傾向がちょっと強い、うんうんうん、ちょっとコミュニケーションが、ちょっとあまりうまく取れない子なんですけど、
はい、
まあ、一応会話はできる感じなんですね、はい、で私がちょっとクラブが終わって、うん、この子をちょっとお家に送ることがあってですね、はい、遅くなったので、
うん、
でこの子やっぱり陸上のクラブが終わって、うん、帰るときにやっぱり栄養補給したいから、うん、おにぎりを、買って持ってきてたんですよ、
はいはい、
で袋の中に確か5個ぐらい入ってたんですよね、
うん、
こんなにたくさん食べるのかなと思いつつ、
うん、
見て一緒に車に乗ったんですけど、
はい、
でやっぱり、まあ、時間もったいないから食べながら帰ろうねって言って、うんうんうん、食べさせてたんですね、
はい、
でじゃあいざ15分ぐらい乗ってお家に着きました、うん、じゃあ2個ぐらい食べたところかな、
うん、
終わってじゃあお家に着いたか近くに着いたからじゃあ僕が言った言葉聞いててくださいね、うん、
はい、
それ食べ今手に3個目のおにぎり持ってたんですよ、
はい、
でそれ食べたら、もう降りてねって、うん、話をしたんですね、
はい、
でじゃあ3個目食べ終わりました、
うん、
じゃあ降りるかなと思ったら袋の中から4個目を出すわけですよ。
お
あれと思って、
うんうんうん、
いろいろ頭の中を僕駆け巡ってですね、
うん、
あーそれって言っちゃってると思って、
うんうんうん、
で僕の言ったそれは、うん、手に持ってるおにぎりだったけど
そうですね、
本人にとっては、うんうん、おにぎりそのものだったのであ おにぎり全部になってるんですよ。
あ
で袋の中のそれだと思ったんですよ。
はいはい、もう全部袋の中のおにぎりもひっくるめてそれなんですね、
はいはい、そうなんです。だから具体的に僕が言わなかったがためのこれはミスなんですけど、はい、でもこれってよく現場ではあってそれねとそれ見てねとか、
はい、
あっち行ってねとか、うん、こっち来てとかって言うじゃないですか、う
ん、はい、
それこれあっちとか抽象的な指示語は本人たちにものすごく伝わらないですね、
うん、
はい、だからおにぎりだったら今のさっきの話だったら、
うん、
これ3つ目だよねってまず聞いてみて、
はい、
じゃあこの3つ目食べて終わったら車から降りようねって伝えると、うんうんうん、じゃあ間違いなく降りますよね。
またじゃあこの手に持ってるおにぎりを食べたらとか、
はいはい、そうですよ、そう、
うんうん、
手に持ってるものを食べて終わったら、うんうん、じゃあ降りて帰ろうねとかするといいんですけど、
はいはい、
僕がそれって言っちゃったもんだから、うん、もう全部食べなきゃいけない 食べなきゃいけない食べようって本人の中ではもうロックオンして決まっちゃったんですよ、
はい、
で僕も普段から性格よく知ってるので、うん、一度もこれ決まった本人の中で決まったことは最後までやり遂げないと、
うん、
逆にちょっと癇癪みたいなのを起こしちゃうんですね
はいはい、はい、
なんで先生がそれ食べれって言ったのにみたいな、
うん、俺はちゃんと聞いてるのに
そうそうっていう話をしちゃうので、うんうん、もうこれは私のミスだっていうことを一応もう理解して、
うん、
全部食べ終わるまで付き合ってあげました、うんうん、20分ぐらい
あ、
はい、
そ, っか
だからそうなっちゃうんですよ、はいはい、実はだから
あれそれ、はい、これ
これとか、
うんうんあっちはい、
本当に抽象的 な,
なるほど、ね
はいはい、どんな感じとかもう絶対聞きますよね
聞く聞く、
うん、今日学校どんな感じだったって聞きますよね
そんな知らないですよね
そうどんな感じってなんどんな感じだよって逆に本人からは思われてると思う
ね何がですよね
そうなんですよ楽しかったとか、
うんうん
ね、長かったとか短かったとか聞いてあげないと、
うんうん、
本人にとってはどんな感じって分かんないって
言うない
う子いると思うんですねだから
分かる、
はい、それがなんか本当に僕の中で本当にあるあるでしょっちゅうこういうことがあって、うん
はい、
でもやっぱりどうしても使っちゃうじゃないですか、
はいはい
うん、僕なんか何回もそれを分かっててやらなきゃ やったらいけないって分かってるのに、
うん、
やっちゃうんですよでもどうしても、うんうん、それが本当にもう毎回スタッフとかの話してても思います、うん、本当にな
るほどね、はい、面白いですね
そうなんですよそういうのなくしたい
もう話聞いててねもう私も何個もやってるなとか、はい、分かるこういうの三男くんとよくやってたとか、
はいはい、
本当に聞いてて思う話たくさんでした
はいそうですね
まあでも勉強になるのもいっぱいありますね
いやいやもう本当にこういう実例がね、うんうん、たくさんあるので皆さんで共有したいですね
本当本当
うん
また今度、
はい、
またなんかねいろんなあるある話だったら、はい、実例出してきます聞きたいです
いっぱいあるので、
うん、聞きたい聞きたい、はい、なんかね、はい、あなんだろう安心ではないけど、うん、あこういう同じような境遇にあることって、まあ、みんなあるんだなっていう、
はいはい、
そうそうなんかほっとします、
うん、
私だけじゃないんだっていう私たち家族だけじゃないんだとか、
う
ん、
それにいちいちねいや目くじら立ってるっていうよりは、うんうん、あこれもあるなって思って、
うん、
なんか軽く流したりとか、
うん、
僕なんか逆に笑って済ませるんですけど、うん、そういう風にしたいしそういう世の中になってほしいなと思いますね、
うん、
本当、
うんうん、ぜひぜひじゃあまた今度、
はい、
何かあるある話があったら教えてください、
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあゆうじさん本日もありがとうございました。
もう
本当に笑いもあるそして勉強にもなるお話でしたね
、はい、
本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、さあ琉球スポーツサポートの方ではなんだかまた新しい、ね
そうですね、
取り組みがあるみたいで、
先月は e スポーツの話をちょっとさせてもらったんですけど、
はい、
別の新事業をちょっと考えていて、スポーツとあまり関係ないかもしれないんですけど、
はい、
ちょっとインターネット販売のサイトをちょっと作る今作業をしていて、
うん、
はい、でまあ、私たちのもともとの T シャツとかタオルとかの販売もしたいんですけど、うんうんうん、それだけやってても面白くないので、もともと沖縄の福祉の業界でちょっと悩みだった、はい、そういう販売の、お手伝いをしたいなと思って、
あなんか事業所さんとかで、
そうですね、
はい、作っているものとか
野菜とか、
はいはい、
パンとかを作っている福祉事業所さん、ね、たくさんあるんですけど、
うんうんうん、
そういうものが買えるインターネット販売のサイトを今おまとめサイトみたいなものを作ろうと思ってて、
素敵、
うん、はい、何事業所さんかはもう今一緒に入って、
はいはいはい、
掲載してくれる、うん、事業所さん入ってきてるので、
うん、
それが11月の、上旬ぐらいにオープン予定なので、
お、じゃあ今取り組んでる最中ですね、
はい、取り組んでいるので、またこれもいろんな SNS とか、
うん、
ホームページとかでも発表していきたいなと、
はい、
思ってますので、
わかりました。じゃあまた、はい、オープンしたらまたその時教えてください、
ね、気軽に皆さん 買っていただけるような仕組みにしたいなと思うので、
楽しみですね、
はい
はい、ありがとうございます。 さあ本日も皆さんお時間までお付き合いありがとうございました。今日も、ね、楽しいお話をゆうじさんから聞けましたよ。ラッキーですね。また来月ですね、はい、ゆうじさんとは月最後の木曜日に一緒にお届けしますので、はい、そのまた、来月ですね、はい、一緒にお話を聞いてください。よろしくお願いいたします。
はい、
それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
ありがとうございます。